皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
はい、もう新年明けてからのキャッチアップ放送はされてますが、うんうん、私たちが収録をするのは新年一発目、
はい、
ということで、メンバーの皆さんも改めて明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。お願いします。
これが仕事始めですね。
そうなんですよね。仕事始めでいきなり喋り始めるっていう、うん、
いやでもキャッチアップで良かったかも。
確かに、
うん、緩やかに始めていこう。
そうですね。お菓子もね、
食べながらね、
はい、もう友の前には
ヤンヤンつけ棒が3つあります。大好きやから集まってきて。
さあ今週はひたすらメールを読んでいく回です。
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあいっぱいメールを読んでいきましょう、
はい、
くるくる羊さんからです。
お、
スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
2年ぶりのベスクリお疲れ様でした。
ありがとう。
冒頭から声を出せないファンへの嫌がらせなのかと思うほどのライブチューンのセトリで声を出さないようにするのに必死でした。今日はライブ中はるなさんが言っていたスキャンダルは変なバンドについてお便りさせていただきます。
気になる。
そんなこと言ったっけ、ね、僕は真ん中あたりの席だったのですが、うんうん、僕の左隣が白髪のおじさまで、
はいはい、
右隣がおそらく小学生と思われる女の子、
か
っこお父さんと来てました。
かわいい。
そんな年齢や性別も異なる自分たちも曲が始まれば同じように手を挙げて楽しんでいました、うんうん、スキャンダルって変なバンドだなと思うと同時にスキャンダルの音楽は老若男女問わず刺さるんだなと思いました。最高のクリスマスイブをありがとうございました。
ありがとう。
嬉しい
ね。嬉しいな。
ベスクリ楽しかったな、
楽しかったな、
はい、2年ぶりにね、ベストクリスマスとしてライブがねできるようになって、まあ、ファンへの嫌がらせなのかと思うほどのライブチューンということでしたけど、
はいはい、
楽しかったな。
楽しかった。確かに年齢層とかお客さんの層が幅広いバンドではあるかもね。
それはもうずっとだよね。
そう
だ
ね、
ファミリーで来てくれる人もめちゃくちゃ増えたよね、
そうだね、
うん、
それはもうすごい自慢じゃないですか。
本当にそう、嬉しい、
ね。まあ、ライブハウスでもホールでもね、なんか場所関係なくそうやっていろんな世代の人たちが同じように楽しめるってね、
そうね、
幸せなことですよね。
翔太さんからです。
おい、
スキャンダルの皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとう。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
お正月シーズン終わりかけていますが、最近テレビで書道をしているのを見かけます、そんな書道に関してなんですが、先日のベスクリに行った際にお土産を職場に買っていたのですが、話の流れでスキャンダルの話になりました。すると職場の方がデビュー当時イベントで関わったわと言っていたので、どんなイベントだったんですかと聞くと、スキャンダルが演奏している時に高校生が書道をすると言ってい
た、当時のこと覚えてますか。場所は道南の方って言ってました、函館あたり、覚えていたら教えてください。 PS 初のベスクリ最高に楽しかったです。ニューアルバムを楽しみに待ってます、ということです。めっちゃ覚えてる
やん。
めっちゃ覚えてる。シャドウガールズ。
そうそうそう。
めっちゃかっこよかったよね。
めっちゃかっこよかった。
太陽と君が描くストーリーの
時
かを演奏してる時に、その歌詞を書いてくれるっていう。
そうそう、感動したわ。めっちゃかっこよかったわ。
函館だったよ、
ね、
だってラッキーピエロ食べたもん。
食べたハンバーガー。
その記憶あるから、場所も、その書道ガールズやったのも、それ関わってくれてた人もね、
え、職場にいたんだ
ね。
え、
そう、その書道部の、女の子たちが何人もで
歌に合わせてやってくれて、
書道パフォーマンス、
ライブと書道のパフォーマンスの融合みたいな、コラボレーションみたいな、
すごい大きい紙に書くの、
だから一曲の間に完成させるっていうパフォーマンス、
あれはすごかったね。
うん、
てるわ。
覚えてる
よ。かっこよかった。
かっこよかった、
うんうん、懐かしい。身近にいたん
だ ねすごいね。
お世話になりました、
うん、はい。じゃあ次、周平さんからです。
はい、はい、
スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
ベスクリ最高でした、うん。医療関係者なので、うん、なかなか現地に行けず2年ぶりの現地参戦となりましたが、うん、皆さんの最高のパフォーマンスとルールをしっかり守って楽しむ観客の皆さんに勇気と感動をもらいました、
うん、
僕にとってスキャンダル初恋みたいなものです。小さい時はずっと6つ上の兄の好きな音楽や漫画などを追っかけるだけで、うん、自分の好きの軸がありませんでした、
うん、
でも中2の時に偶然テレビでパフォーマンスされているスキャンダルを目撃し、理由はわからないけど衝撃を受け、同時にこれが好きなんだなと感覚的に気づけました、
うん、
それ以来自分の好きなものがあるだけでこんなに毎日は楽しいのだと気づくことができ、10年経ちました。僕の人生にとっての初恋なんだと思います。これからも皆さんが皆さんらしく自由に音楽をかき鳴らす姿を応援できればと思っています。またライブに行けるのを楽しみにしています、ということです。
ありがとう。
初恋だって、
イベルすぎるわ。
10年も
ね。えでも確かになんかお兄ちゃんっていうか上の兄弟が、
うん、
お兄ちゃんお姉ちゃんとかがいると、
うん、
そのなんだろう、一緒にさ見るものとか聞くものとか、まあ、遊ぶものとかも全部お下がりっていうか、
うん、
とか、うん、一緒になってくるから、
影響受けるもんね。
そうそうそう、自分の好きなものも、マミーも
お兄ちゃんおるもんな。
そう、お兄ちゃんの好きなものになるんだよね。
うん、そうだよね。
そうだけどなんかちょっとずつ大きくなってって、この何、お兄ちゃんがその社会人になった時に自分が学生でってなると、もう自分で好きなものを見つけるっていうこの感覚はめちゃくちゃわかる。
うん、なるほどね。
わかりやすいかもね。それがうちで言うとマミちゃんだけじゃん、上の、
ね、
兄弟
が、ね、
いるのは。だから
ね
こう自然と入ってきたものじゃないものを急に好きになった時の、うん、そうそうそう、違和感っていうか、
それがいいって感じるんだね。そう、遊べる時とかはやっぱお兄ちゃんの好きなものを好きってなるから、
うん、
でも改めてこう中学校入って高校入って友達とかをと一緒に好きなものを見つけると、あ、これが好きなんだなっていうのは、うん、
なるほどね、
よくわかる、
うん、
それがスキャンダルだったんだね。
嬉しい、
これに
ありがとう。はい、チーボーさん、ありがとうございます。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは、
うん、
私は保育園の先生をしています、
うん、
先日のベスクリに行かせていただきました、
うん、
相変わらず最高のライブをありがとうございました。素敵なクリスマスイブを過ごすことができました、
うん、
今回はりなちゃんにどうしてもお礼が言いたくてメールを送らせていただきました、
うん、
ライブの MC 中に後ろのスクリーンに画像が映し出される時があったと思います、
うんうん、
その時にりなちゃんが前にいたファンの方に向けて見えると言いながらそっと台から降りてくれたのがとても嬉しかったです。ちょうど目の前の2列目にいたので自然とファンの方を気遣ってそのような行動ができたのがすごい素敵な人だなと思い見習いたいなと思いました。おかげで画面が見やすくなりとても楽しいライブになりました。帰り道に一緒に行った弟と二人でりなちゃんの優しさにとても心温まりました。それとその気配りにキュンとしました。最高です。本当はその場でお礼を言いたかったのですがこのような状況のこともありメールを送らせていただきました。ニューアルバムもツアーもとても楽しみにしています。ライブは応募させていただきました。チケットが当たれば必ず行かせていただきます。お体に気をつけてこれからも素敵なライブを楽しみにしています。一生応援していきます、ということでありがとうございます。すごい丁寧に、
ね、
いや
こういう状況じゃなかったらその場であのどいてくれてありがとうって言われたかもしれない。
その気持ちがでも嬉しい。いやでもね、
ヘイティちゃん言
わせて、そうだそうだそうだ、
問題一行目だって
正月ボケですよ。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
私は保育園の先生をしています。
ヘイティちゃん、
はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。
途中で気づいたよね。
来るかなって思ったけど。
これからもよろしくお願いします。ありがとうね。
はい、チューチューさんからです、
うん、ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
初めてメールを送ります。 先日のビスクリに参戦したのでその感想を送りたいと思います、
うんうん、
4年連続で12月24日はスキャンダルのライブへ彼氏と一緒に参戦していて毎年楽しみにしているライブの一つです、
うん、
とにかく最高で楽しかったです。フラッシュバックナンバー5始まりは激アツでした。中でも一番驚いたのはスキャンダルインザハウスですまさかこれが来るとは1ミリも思っておらず本当にびっくりしました。うん、うん、私の記憶の中では5周年のスキャフェス以来でした、
うん、10周年かな、
うんうん、声の出せない中でのこの曲は本当にやばかったです。ありがとうございました。うんうん、それと新しいアルバムの中から新曲愛にならなかったの差を聞いて切なさが溢れて泣きそうになりました。うん、早くじっくり聞きたいです。
うん、
クリスマスイブにいい思い出ができました。ありがとうございます。新しいアルバムも楽しみにしています。また今年もライブやフェスへ参戦してスキャンダルに会いに行きます。くれぐれも体調にはお気をつけください。
ありがとう。
ありがとう。
そうね、スキャンダルインザハウス、うん、声出せない中はなかなかきついよね。
ね、
う
ん、しかもさ、あれ名前、メンバーの名前を呼ぶところあるやんか
うんうん、うん、
あれ春なんとこ無言やった
さ。あのその前まで全員の名前みんな言ってきたのに、うん、最後なぜ私のところ言わないんだっていう。
なんでやったんやろな。
力尽きたよ。
あとちょっとや。
一人やとがな、しんどかったやとも息がな。
でもなんかもうお客さんが声出せないのに、うん、お客さんの声聞こえてる感じになるから
出せると思っちゃってんの。
そうそう、言ってくれるって思
ったもうなんか信頼しちゃって、
盛り上がっちゃってる自分たち。
わかるわかる、うん、あの空気は面白かったね。
面白かった。どんどんでも進んでいくんだもん。
そうね。あ、面白い。
汗汗って言われた。他の3人はハリちゃん以外は汗汗ってなってたから
一瞬ね。
そう、
面白かった。
面白かった、
ね。うん、ちょっとね、今回は、うん、ベスクリでは初めてやったんじゃない。
そうやね、
インザハウス
ね。いつもあのカバーダンスを、
うん、カバーダンスと呼んでいいのかどうか
コピーやらせてもらってるから、
そんなかっこいいものではございませんか
やってたから。
そうね、
来年迷うよね。
今年ね、
今年一旦さ、うん、そのあもうちょっとやり尽くしちゃったかもしれへんな、うんうんうん、みたいな。今年
何やろ
うかっていう流れで、まあもうインザハウスでいいんじゃない、うん、みたいな話になったんだけど、ね、今年ね、
ね、どうなる
や
ろ
う。だから去年で10回目だったから、
うん、
またちょっと振り出しに戻るじゃないけど、新しい何かを考えた方がいいのかもしれない。
ね、
毎年ベスクリ終わった直後にその話してるもん。
そう、
次何やるか
ってストイックすぎるのよ。自分たちも楽しいし、みんなも楽しんでくれてる、うん、楽しみにしてくれてるっていうのがすごいわかるから、うん、何やったら多分、ね、あのコーナーを一番楽しみにしてくれてるんだよ1年で
それはだってベスクリに来る楽しみってまあそこにあったりする。
うちらもリハにね、リハであそこのコーナーの時間にすごいね、時間割いてるから、ね、
去年はあの愛にならなかったさ、なんさ、うん、
それはあのマミちゃんがデモで送ってきた時のやつ。
愛にならなかったさ。
そうやね、気づいてないのよ。
めっちゃ渋いタイトルで来た
間違えて送ってきたやつ。
ボイスメモのタイトルを愛にならなかったのさって送りたかったのに、愛にならなかったさってみんなに送ってたんだよね。全然自分で気づいてなかった。
そうそうそう、もういいわこれ。
そうな、
次行こう。
あ、楽しい。
そんなクリスマスにはこんな方もいらっしゃったそうです。ゆうさんからです。
はい、
スキャンダルの皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています、うん、スキャンダルの皆さんに聞きたいことがあり、メールさせていただきました、
うんうん、
僕には1年間好きな人がいました、
うん、
その人とはフェスで知り合い、電話や LINE で連絡を取ったり、何度かライブで会ったりしていくうちに好きになっていきました、
うん、
そしてクリスマスの日に会って告白する予定だったのですが、
うん、
お互いの時間が合わなくて会うことができず、告白することができませんでした、
うん、
この日はお互いの好きなバンドのライブに別々で来ていました、
うん、
僕は遠征だったので ホテルに戻り SNS を確認したところ、好きだった人の投稿には僕とは別の人と付き合うことになりましたという投稿がありました。一瞬混乱しましたがすぐに失恋したんだなと悟りました。1年間好きで人生2度目の恋愛だったので立ち直る気がしません。スキャンダルの皆さんは失恋してしまったらどのようなことをして立ち直りますか？ちなみに今はスキャンダルの曲を聴いて立ち直れるように頑張っています。
SNS で知るっていうきつさもあるよね。
ね、ね、
そうね、
なんか今気になってる人がいるんだよねみたいな話とかもしてなかったのかも ね、ずっと探ってたのかもしれない。
ちょんかん、
クリスマスに会えなかったんだもんね。
そうやな、
ね、そっちを優先されちゃったんだもん ね、
そうだね、
切ない、
切なすぎる、ね、2度目の恋愛やったんやって。
そ
っ
か、
どうしてますか？
どうしてるかな、どうしてるかな、
どうやろうね、失恋、失恋したことありますか？あるよね、
ありますよ、ね、ありますよ、ね、けど
リナはメンバーに言うい
つも、
うんうん、
メンバーに話して話、うんうん、で一緒にご飯食べながら話聞いてもらったりとか、うん、春とめっちゃドライブしたりしたよね、ご飯の後とか、
ね、あったね、
そう、その時に、うん、あの宇多田ヒカルさんの曲がめっちゃメドレーみたいに流れてて、
う
ん、なんでこんな夜にこんな曲ばっかり聞かせてくるんやみたいなことあったな。
え、それ何、私がしたの？それ
違う違う、ラジオかけてたら、ね、うん、でこんな夜にこんな曲ばっかりだねって春菜に言われた。
へえ、それ春ちゃん流してたら何やんだよもう。
怖い、押して、
怖いな、
きついなそれは。
ねえ、
でも人と話すのは結構
ね、
うん、いいんじゃないかな、
誰かと話した方がいいよね、会う気するな、ね、でも
一人やとさ、もう考えが膨らみすぎちゃうやん、
うん、
悲しさとかが、
うん、まあ、だからなんか改めて友達の大事さとかも知る、それで、
うん、そうやね、
うん、いてくれてありがとうって思う、
うんうん、確かに確かに、
うん、そうね、
うん、1年間同じ人を好きで居続けられたっていう、うん、自分の素敵さ、まあ、
すごいと思う、
をちゃんと自分で、うん、あの何ハグしてほしい、うんうんうん、その素敵さ、うん、やし本当にもっといい出会いがこれから先きっとあるから、うん、これから先楽しみに、で自分たちもいい音楽届けるので、
うん、
ゆっくり乗り越えていってくれたらなって思う、うん、
そうね、
うん、
音楽は味方ですよ、
うん、
はい、私たちも味方ですよ、
味方です、
はい、アリランさんからです、
うん、はい、
スキャンダルの皆さんこんばんは、
こんばんは、
毎週楽しく拝聴させていただいてます。今回は仕事で気になった境界線があったので、境界線協会にお便りを送らせていただきました。私は美容師をしているのですが、お客様にインナーカラーを頼まれた時、派手にしたいけどうるさい感じは嫌と言われたので、こんな感じですかとビビッドだけど一色のカラーを提案したところ、これはちょっとうるさいかなと言われてしまいました。こんな感じですとお客様から見せられた画像には、薄いパステルだけどピンク、紫、水色、緑のいわゆるユニコーンカラーでした。私と派手とうるさい色の認識が逆だったので正直驚きました。そこでスキャンダルの皆さんに質問なのですが、派手とうるさい色の境界線ってどこだと思いますか？
なるほど、
またそういう認識の基準とかありますか？PS、 スキャンダルの皆さんの髪型、髪色いつも素敵で変わるたびに惚れ惚れしています。
いや、ありがとう、
ということです。
確か
に、なるほどね、
難しい、
そのお客さんが気に入るか気に入らんかなんじゃない？
うーん、
多分うるさいとか派手とかっていうのは、うん、なんかちょっと柔らかいニュアンスにして伝えてるんじゃないかな。
でもビビッとかビビッとじゃないかだけの話だったんじゃないかな、これは。
うーん、
でもあれなんじゃない、その色の数とかじゃない？
あー、はいはいはい、はい、
派手、あ、違う、そのだから
ユニコーンカラーは派手、う
ん、あのアリランさん的には、うん、てかまあ美容師さん的には、うん、そのうるさいっていうのは こういっぱい色がいろんな色があって、うん、ちょっとごちゃごちゃしてる、うん、言い方あれだけど、うん、ようなこう色の配色、うん、いろんな色がある配色で、でも派手なのは別に一色でもビビッとか、まあ、パステルか、うんうん、その色のそうサイドとか、うん、明度だったりすると思うんだけど、うん、それの認識の違いじゃない、うん、それが逆だったんじゃない、うんうん、
絶対人によるよ ね, ね
そうやね。
でもうるさい、私的にはうるさいはやっぱいっぱいいろんな色があることかも、
うん、うんうんだからランさんと割と同じ感覚ってことね。
確かに境界線引くんやったらどうやったらいいんやろうね、
派手とうるさい色、
は
い、
でもこれは本当に人によるか、
人によるか、うん、
境界線引くの難しいな、う
ん、まあ一個その色の濃さ、まあ、薄い濃いもはあるんじゃない。
まあそうやね、う
ん、それでだってきっとそのお客さんもユニコーンカラー の, そのパステルではなくすごいビビッドな方だったとしたら、うん、ちょっとうるさって思うかもしれないとかね、う
ん、でも派手にしたいって言って
だってそもそもさ、うん、その何インナーカラー入れたいっていう発想がさ、うん、ちょっと派手なの好きな、ね、個性的な人やん、うんうん、だからある程度の派手は許容しつつ自分の好みの色があるってことよね、うんう
んうん、もうそもそもさアリランさんの境界線と、うん、お客さんの境界線が違う、うん、
違うね、
うん、
コミュニケーションするしかないか ね, ね
何って言えないかもね。
探り合っていかないとダメなんだ、
相手によるもんね、
ね、
うん、気に入ってもらえたら多分あれなんじゃない、本来うるさいと思ってる色でも、うん、派手だねって変わる瞬間があるかもしれない、うんうん、
やってみたら変わるかもしれないし、
ね、提案しながら聞きながら、
うんまあ、似合う似合わないもあるから ね,
そうね、
意外とうるさいなと思ってもやってみたらめっちゃ似合ったみたいなこともあるし、うんうん、
境界線をちょっとすり合わせていかないといけないね、うんうん、お客さんと。
これはもう主観だけではできないお仕事だからね、
そうです、うんうん、作っていかないと、ね、一人一人のお客様と、うん、
難しいけどいっぱいコミュニケーション取っていくしかないね。
うんそうかも、ね、これに関しては、うん、
大変な。
でもいいお題、うん、
そうね、うん、答えが出ない、
ね、
う
ん、
それぞれ
あ、あそうなんや、うん、
これはもう境界線境界相談会ってい
う、あ相談会ね、
あいいな、めっちゃいいと思う、
どんどん相談
会、うんうんうん、
こういうのはどうですかっていうのね、
うんうんうん
う
ん、
はい、そうか、今日でもうシャープ98だから、
すごい
98か、
もう 100
目前です ね,
ね、でもそっか、そうだね、もうすぐ2年やってたもんね、
うん、スキャンダルってさ、ロロやっぱ続けるということが得意よね。
そうだね、
何かを、うん、全く苦じゃなくさ永遠にできるんじゃないって思うくない
そうだと思うよ、
続けさせてくれる、
ね、環境もあるけどね、
この番組に関してはもう明治さんのおかげですから、ね、100回迎えられるのは、
ねね、ありがとうございます、
ありがたい、
これからも続けていきますので、はい、皆さんメールをたくさん送ってください、
はい、
お願いします。
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。テーマがありましたね、
ね、楽しかった、
ね、ベスクリの感想もいただいたし、
うんうん、
最後は境界線協会の相談会もあったりとかして、
はい、よかったね、
うん、これからもたくさんのメールを皆さんからお待ちしております、
はい、
メッセージは OD の番組ページから送ってください。そしてそしてもう1月26日のニューアルバムリリースが近づいてきているということで、うん、はい、ドキドキしていますが、うん、ここで一つお知らせがあります、うん、なんと1月26日水曜日キャッチアップ100回&ミラーリリース記念特番が生放送で決定しました。
イエーイ、
東京 FM での生放送ということで、はい、うん、今回も皆さんからメールテーマを募集したいと思います、うん、はい、キャッチアップ100回記念ということなので、うん、テーマは私の100と言ったらこれです。うん、はい、もう一回言います。そう、私の100と言ったらこれです、うん、100にまつわるエピソードなら何でもよくって、まあ、100日とか、うん、100万円とかでもいいし、100人100回とか、うん、何でもいいので、うん、何かあればお待ちしております、うん、なんかあるかね、100ってね、
私の100、
うん、私の100か、う
ん、何やろ、
リナさ、うん、小学生の時にあの100点のテストだけをファイルに貯めてた。
いそうだし、やってしやって
た。可愛くない、今思ったらめっちゃ嬉しかったよ。
でもめっちゃモチベだったんだよね、それがね。
次からまた頑張るぞってなってたよね。テスト全然可愛らない
。やばいよな、
ストイックやわ。もうちゃんとそうやって自分の記録を自分で出して、ね、ね、ね、目に見えるものとしてこう残しておきたいという。
面白い ね、
面白いね。あの本当にそういうエピソードをお待ちしておりますので、はい、私の100と言ったらこれです。1月26日水曜日の夜8時から生放送でお送りしますので、ぜひ皆さんたくさんメールを送ってください。
はい、
はい、そんな次回のキャッチアップは1月24日月曜日に更新されます、うん、オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。